皆さんおはようございます、お元気でしょうか。今日本は朝の9時14分です。またお風呂から配信しています。お風呂ほんと好きですね、前回は私がお話ししたのは1月5日で、今日は14だから、おお、10日ぶりぐらいなんだね。この10日というかの間、もう結構引きこもって、お勉強してました。いろんなことお勉強というか書き換えをしてました。去年のね、私がお話ししたけど、りっかちゃんのね、お友達のお家でお金のワークをした時に、私の中でお金っていうものは人を破滅させるものっていう、潜在意識のブロックみたいなのがあって、それは私の中では全く気づかなかったんだけど、だけどそれをがきっかけで、本気でね、お金に対して取り組んでみようっていう気になりました。今まで私は、取り組んでるつもりだったけど、でもそのうち忘れたりっていう、その繰り返しでした。ブラジルに来て、もちろん安定したね、収入があって、でプラス道場4カ所やってたから、お金に対してその心配になるようなことはもうなかったし、でもどこかで、ね、私はこれから、自分のビジネスで稼いでいかなきゃいけないっていう感じで、なんかこう突き動かされてるような感じっていうのはずっとありました。というのは、私は占星術で言うとアセンダントがヤギ座、ね、そのアセンダントがヤギ座っていうのは、私がね、習ったジリアンにね、私のメンター、の一人、お先生の一人のジリアンに習ったことは、私が今世、叶えたいこと、っていうこと、達成したいことで、それはずっと思ってた。でも駐在員のね、奥さんとか私の周りにもさ、裕福な専業主婦の人っていうのがいるから、そういう人たちを見ていいなーっていうのを思ってたし、私もあんな風に毎日ランチして、好きにお金使ってタクシー乗って好きに買い物してってしたいなっていうのはあったんだけど、それもどこかで違うっていうふうに、私のパートナーが、そういうタイプじゃないっていうのもあるし、もちろんね、いろいろ旅行とか払ってくれるんだけど、でもすごく彼もお金のブロックがある人だし、なんかその彼に一生懸命稼いでもらって、私があげて、そのお金を私が好きに使うっていうのはそれでもいいんだけど、なんか私の中ではこうピンときてないっていうね、罪悪感とかも最初はありつつ、でもそれを罪悪感を取って、私が使った分彼がね、きっと稼いでくるんだろうなんて思ってたんだけど、なんかそれも、今回の旅とかを経て違うなって、なんか自分の価値っていうものをもっとすごくこう感じたいな、ね、自分がこう生み出してるものっていうのを感じたい。で、私が2000ブラジルにいる時、2017年ぐらい18年ぐらいに、私は勘がいいので、なんかパートナーが私の半径50センチ以内に来てるなっていうのはずっと感じてて、 で、それでまあいろいろあって会った人がいるんですけど、お風呂が沸きましたね。それで、まあ紆余曲折でもないけれども、その後その半径50センチ以内にいた人っていうのに会ったのが今の彼なんですね。で、まあポルトガルに行って会ったんだけど、その時の感覚とすごく今似てる。多分人によってなんですけど、いろんなね、もちろんもう75億人いるからさ、本当いろんな人がいるから、この一つの手法で全部、この一つの考え方っていうのは、まああるけどないみたいな、まあでもないけどあるみたいなのはあるんですけど、その一つで、いろんな人にね話すとか、っていうのは私はいつもしてるの、すごいしてるから、 SNS に載せたり喋ったりで、その時にまあ前々だいぶ前にも言ったけど、私がこうふわーってなんか飛んでっちゃって違う方向に行っちゃうっていうのはすごく感じてたので、まあそういう人はこうなんかあえて静かに黙って作業するっていうのをやった方がいいなっていうので、まあ、今回もまあそんなにねすごいベラベラ話したりはしなかった。大事な人にはね話したりとかしてたけど、こうあえてわーってならないで、あこれなのかっていうのを見つけてたんだけど、何回もリピートして黙ってやってました。でそのパートナーが見つかる直前っていうのもそうだった。でこれがこの先同じことが通用するかって言ったらまた違うかもしれないから、その辺はまたその時その時で自分の感覚に従っていったらいいのかなと思うんだけど、で、まあ、そのパートナーを見つけて、でまあいろいろ本当にまあ大変でさ、大変って言ってもまあ喧嘩が多いとかね、合わないとか、でそれが最近本当に一つこう二人ともうんって椅子に座ったみたいな感じで、でなんかそのお互いにギャーギャーギャーギャーこう突っ込み合ってたり、これが嫌だあれが嫌だって言い終わってるのはもう終わりっていうのはお互いになんとなくも思ってて、よしじゃあこれから一緒に、同じ方向を見て、なんていう高め合いながら生きていこうっていうスタートに立ってるような今気がするんですね。で、まあでもそれでもそんなに今回の私がやってたことっていうのはそんなにシェアしてない、まあ、誰にもシェアしてないんですけど、それで、その時にこう強烈に出てきた50センチ以内、それはね1年2年前からも感じてた。月収100万円が私の、50センチ以内の次元に来てる。で前回そのパートナーがねその 50センチ以内の次元に来てるって分かった時に、私の知り合い のハイヤーセルフとかね潜在意識をありありと読んでしまう子がいるんですけど、まあ、彼女はね外に出たくないっていう人なので、もし興味があれば個人的に連絡くださいって感じなんですけど、その人がその50センチにいるんですよねって言ったら、いるんですよって言ったんだよね。だけど香里さんの4ヶ月先の次元にいます彼が。で香里さんが今やることは今を生きること、未来や過去に生きて不安にならないこと、とにかく、自分にチューニングすること、これをやってれば次元は超えますって言って、で会うのは8ヶ月先ですねって言われて、で私がえってでも8ヶ月先って ポルトガルで会うのかなって、ヨーロッパに遊びに行った時に会うのかなって、まあ、その時にも漠然と思ってたんですけど、その8ヶ月先っていうのは私はブラジルにいる予定だったから、いやでも8ヶ月先ってブラジルにいるからなんかちょっと違う気がするんで、ヨーロッパで会いますっていうのも言われてたので、でもってなんかその時に彼女がの答えっていうのが、それを考えること自体が違う、うん、そういう計算することじゃないんでっていうことを言われた。彼女は8ヶ月先ヨーロッパでって言ってました。で私は8ヶ月先はブラジルだからヨーロッパではないっていうふうに考えた。だそれを考えて、えってだからどうやってって思う、考えること自体が違うって言われたんだよね。それでうんって思って、そのとにかくじゃあ考えるのやめよう、でもその考えがまたよぎってきたらとにかく捨てる手放す、うん、でそれがイギリスのウィッシングウェルっていう望みの井戸で、私が本当にパートナー一生付き合える、パートナーくださいって言った時に、その人が、明日から行くリスボンで会うよっていうのも来たけど、それもとにかく捨てた、言わない、誰にももちろん言わなかったし、捨てるようにしてました。それで、リスボンで会ったわけですけれども、来たと思って、あ全然私の好みじゃないな、でもこの人だろうなって思って、でもパパパパパっていろいろ進んで付き合うことになって、でもう夢の生活、ああ私のこのパートナーシップの、学びっていうか、引き寄せ終わりみたいな感じで、まあそっからが大変だったね。この2年間とにかく考え方が合わない。でも今年ポルトガルに引っ越しました。そっからがもっと大変だったね。最近まで本当に大変で、もうなんかもういらないんだよねって思うぐらい。でもどこかでこの人と何かを乗り越えた方がいいっていうのは思ってたから、頑張って乗り越えて自分をこう変えてっていうのをやってましたね。でそれでもう年末ぐらいに、うん、なんかちょっともう大丈夫かな、一つのなんか何かが終わった、二人の中でっていうのが、であとはとにかくこれからどうやって二人で生きていくかね、人生をこれから計画していく一緒にっていう段階に来た時に、その私も2年ぐらい前から、ああ50センチ、私の半径50センチの中に100万円があるって思った時に、それが強烈に来ました。でまあそのタイミングで、私のね先生のリカちゃんに投資リーディングをしてもらって、私のお金のブロック、お金に対して思い込んでることっていうのを暴いてもらって、ってもうそんなことだって普段考えてないから、全然考えてないけれども、でもよくよくまあ観察してみると、まあ私の使い方っていうのは結構大事にするっていうよりは、ブワーッと買って人にあげる、寄付したり、いらなくなってっていうのを繰り返してました。それでもいいんだよってもしかして言う人もいるかもしれないけど、私がしたいことは値段に関係なく物を買って、で自分が本当に必要なものだけ買って、必要じゃないと思うものには買わない、その時の欲とか感情だけで買わない、で本当にこれは自分が大切にできるもの、思い切ってそれを買って値段に関係なく、でそれをすごく一生懸命大事にして、その大事にしたものだらけが家に置いてある。だそんなにね簡単に こうあれあげるあれあげるあれあげるみたいな、あとにかく私ペラペラしてたのよね、何に関しても。まあ今でもそれはね、まあ、私のキャラクターとして残ってるから、まあ、それはいいんですけど、でも習えるところは習ったらいいじゃんっていう、まあ、感じで、そうだから、まあ、そのお金のね、まあ、今回ちょっと長くなります話すの、お金のその50センチっていうのを着てたのにもかかわらずどうしたらいいか、だって私今道場やってるし、アルモニア学園の収入もあるし、でもそれでもできることはあるだろうと思って、まあ、ワークはしたり潜在意識をクリアにするとかいろんなことをやってたんだけど、でもそれは特に、現れませんでした。で、まあ私は人からもらったり、っていうのもあったし、まあもちろんその辞める時の退職金っていうのもその本当はもらえるはずじゃなかった、自分から辞めたからね、けどそれがバンと、100万以上それが入ったのはありました。あ、100万入るってこういう感じなのかっていうのもあったけど、その時にうわーって高揚感があったかって言ったら、まあそうでもなくって、まあでもそれはね、私がなんていうのかな、自分のもちろんエネルギーとか交渉でもらったっていうのはあるんだけど、自分のビジネス、自分が作ったビジネスでもらったっていうのとはまた違う棚ぼた的なね、ものだとか、まあ、それはそれで素晴らしいんですけど、そういう収入っていう棚ぼた的にもらったっていうのは今までいくらでもありました。だけど、ねジリアンね、これから香織ちゃんは自分の足で立って自分でいろいろ作っていくんだよって、その能力があるし、それを香織ちゃんはやりたいって思ってるんだよっていう風にずっと何年も言われてた通り、私はそれをすごく望んでるんですね。で、まあ、その年末の、リーディングがあって、で新年が明けてまたいろいろ最後のパートナーシップでうわーがあって、そのと同時に、ね、松原ひとみさんの捨てるべき3つの思考っていうね、だからもう潜在意識はさ、私もう分かんないから思考を取り除くっていうのはできるなって思って、で潜在意識をねに気づいて手放すのはどうしたらいいって言ったら、やっぱり潜在意識って分かんないから、そういうプロの投資の人に見てもらって気づくだけでいいんだよって言われた。まあそれがすごい大きな、まあ、働きをして、よしって思って、でずっと読んでなかった松原ひとみさんから多分2年ぐらい来てた メールリングリストを初めて開けて、で彼女からのプレゼントの動画、捨てるべき3つの思考っていうのを見てって、でそれにすっごい、感銘を受けて、彼女のコース取ろうと思ったんだけど、ペイパルの支払いがとにかくうまくいかなくって、とにかくなんか今すぐ何かに触れたいなっていうのもあって、ちょっと一旦諦めて、で今補足するとペイパルは払えるようになったんですけど、でその時に松原さんが対談してた女性っていう人がいらっしゃいました。でその人がハイトー千里さんっていう方だったんですけど、その千里さんっていう方が片付けコンサルタントとお金のコンサルタント、ライフシフトマネージャーって書いてあったかな、その人生をシフトする、まあ、次元を変えるってことだよね。で彼女のが出演しているメザチアっていう朝活、いろんな起業家の方が、お話しする朝活、鈴木美穂さんっていう方だったんですけど、その鈴木美穂さんもね、いろいろ知りたいなって思ってるところなんですが、その彼女の、もう無料なんだよこれ、すごいなと思うんですけど、無料の、講座、いろんな女性起業家が出てくる講座の中に、ハイトー千里さんがお金って書いてあったのですぐ見ました。で、あ、この人松原さんと あ、対談してた方だなと思って、でその方もとにかく言い方が分かりやすすぎる、うん、そう、思い込み、思い込みなんです。貧乏脳と金持ち脳っていうのがあって、そのゴミが溜まった状態っていうのが、貧乏脳で、それをただ金持ち脳に変えるだけ、とにかくこれだけ刷り込む。で脳はその松川さんも言ってたけど、人と他人を分けないから、自分が人と他人を分けちゃったら脳はそうやって判断して、あ、できない、あの人とは違うっていうのをやり始める。だからその思考が現実化する。でその思考が現実化するっていうのは、私も彼女みたいにできる、なれる、私もすごい、私は金持ちだ、金持ち脳だっていうのを刷り込むっていうの、私は知ってたよ、前から知ってたし、それを何回も何回も言っていくと潜在意識が変わるっていうのを知ってたけど、まあその私のタイミングじゃなかったんだろうな。なんかまあ今考えたら、もちろんね、その時にできたでしょ、もちろんできたよ、もちろんできたんだけど、今のタイミングで私が多分やりたいね、パートナーシップも、まあまあとにかくとりあえず第一段階できたから、で今度私が取り組むべきは自分ビジネス、お金ね。で私は前からお金持ちになりたいね、お金持ちになりたいというのはずっと言ってたし、幸せで、こうなんていうの、死ぬほど前みたいに、働いて、まあでも、太鼓をね打ってたの超楽しかったんですけど、で運動不足なんてなるわけないし、でもね体もちょっと痛かったしっていう中で、ジリアンのアライメントを習って、自分をいつもね俯瞰してみる、自分の体をいつも姿勢をね、整えるっていうのをやってたんだけど、それを、やり始めての、まあいろんな意味で今なんだな、50歳で、まあその配当千里さんの動画を見てたら、とにかくこの動画6回見てくださいって言いました。今私多分4回目ぐらいなんですけど、でも次は、あと配当さんが言ってた通り、ノートを買ってノートに、気づいたことを書く、勉強したことを書く、気づいたこと、そして行動できることを書く、それも始めました。でとにかく私年だからとか、もう今更遅いよって絶対にないから、もうねそんなんで腐ってる場合じゃないって私は今思ってて、もうね言い訳は30からこの年にもう看護学校行ったってって言ってる友達もいたけど、その時にももう全然その年齢っていうのは思ってなかったし、私ブラジルにね自分の海外に住むっていう夢を叶えたのも42歳だし、でその時もさ全然もう給料もなくてビザもないっていうことで、でそれで労働ビザ取って受験取ってって今来てる。でそれで今私が取り組むべきってことを50歳でお金持ちになることなのよね。で私のその配当さんを見た時に、私もこの人みたいに、私がはってこれなんだって思ったような気づきをね人に与えたいなっていうのはずっと思ってた。ずっと幸せにしたい。でそれでみんなが幸せになったら嬉しいな、すごいそれも考えてて、で実はその、まあ、配当さんの YouTube をとにかく全部見ました。全部見て、あ、こういう人生だったんだって、こんなことがあったんだ、でこうやって変わったんだっていうのは、まあまだちょっと6回見てないからインストールしてないけれども、とにかくこの人のエネルギー、お金持ちのエネルギーに触れるっていうのが大事。お金持ちの人と一緒にいる、お金持ちの人っていうか、お金持ち脳の人、うん、ごめん、お金持ちでも貧乏脳の人いるから、お金持ち脳の人、お金持ちマインドの人と一緒にいるっていうのはどんなことなんだか知ってみたいなっていうのもあって、で、ホームページを見ていたら食事会が載ってました。それが2日後だったの、あさってその日水曜日だったんだけど、金曜日だった。で値段が6,800円、ランチ会、うん、私6800円もランチにかけないけど、すごい安いって思えた すごい安いと思えて、今までは1500円か2000円か2200円か、でもたまにはいいかな、2500円、ちょっと高いけどでも元取りたいな、でも価値あるな、そういうんじゃなくって、そういう考えがもうまず貧乏のっていうことでだなっていうのにも気づいて、とにかくすぐ申し込んで、でまあ配当さんは運よくペイパルもあったんだけど、クレジット決済もあったので、クレジット決済がすぐできて申し込みました。それで行ってきました。で先にその私がなぜそこに行けたのか、そこに行けた奇跡っていうのをお話ししたいんですけど、その実は配当さんたちは内輪でやりたかった、別にそんな知らない人に来てほしくないけれども、手違いでホームページに載せてた。それで、ホームページ、そのランチ会を募集するっていうの、もう一つランチ会があって、そっちは大募集してて、もう一つは内輪のものだったから、でも載せちゃってた。でそれを閉じようって思ってた直前に申し込みが私が入っちゃったということなんです。なので私が申し込んだ時点でもう閉じてた、閉じました。で6人限定だったし、でもうすでに6人集まってたし、でその中に私が1人入っちゃったから、7人でもいいですかっていうことで7人になったっていうこの経緯があって、でそれを話してくれてたんだけど、私なんかその時はええと思ってたんだけど、今こうやって話してみるとものすごい偶然と、あ、ラッキーだなっていうのは思いました。で、まあ、そこに誰が来るとかも知らず、ちょっとお水飲みます。誰が来るっていうのを知らず、配当さんが来るっていうのは聞いてましたけれども、で銀座のファンケルのレストランに入りました。入った途端もう眩しい。で行く前からきっと多分ものすごいおしゃれしてく、最高に自分を可愛くしてみんな来るだろうなって思ってたので、まあ最高に可愛くして行きました。で、いつもしない口紅、いつもしないネックレスっていうのもして、で久しぶりにあのカピンドラード、黄金の草のカチューシャなんてして、でその時に、彼女たちに会ってすっごいもうバーンとしてたのね。でプラス誰だこの人っていうのもありました。でもすごくなんていう、ウェルカムにしてくれて、でもあ、なんか誰かなと思ってるだろうなっていうのは感じました。でその後配当さんも入ってこらして、で、まあ、その前に私が偶然ね、本当にあのホームページの募集をね閉じようって時に申し込みが入ったって言ってたから、そう閉じる前に入っちゃったって言ってたので、で私が入って7人目で、で配当さん入ってきました。で入ってきて、おおこの人かって思って、で一応まあ芸能人とか、まあ、著名人ブッククラブでね、桜井翔一さんとか会ったりとかしてたから、まあ、なんとなくそのオーラっていうのは分かってたけど、私が YouTube で見てた人がいるって思って、でそのエネルギーを思いっきり浴びようと思って、で私の目の前にいた方もすごいオーラで、岩山ひろみさんっていう方で、本を出してる女性起業家、もう本当に何千万も売り上げてるっていうね方で、お子さんがいて、でもう桁違い、私とは桁違いのお金持ちの女性でした。でその方に「どこかな、家どこなんですか?」なんてね、いろいろ聞かれて「ポルトガルなんだ」って言われて、で配当さん入ってきて、配当さんも「何だろうこの人」って絶対思ってるだろうなって感じだったんで、でも隣に座りました。私がまた取った席がたまたま隣で入ってきて、でいろいろ話が始まって、では自己紹介しましょうっていう前に、最初にひろみさんがお金の話しましょうって言いました。私すっごいそれでうおー嬉しいってなって、でその6人ね、内輪の6人さんは、はい、配当さんの生徒さん、その生徒さんの生徒さん、
それからひろみさん、岩山ひろみさんの生徒さん2人で、岩山さんが今日今月ね彼女は250万売り上げました、わーすごいって。でもう一人いらした方、この方は今月1000万いきました、わー1000万って私もう言っちゃってて、でもうそのひろみさんも笑ってて1000万で、彼女が私1億いきたいですって言って、みんなでわーって拍手したのよ。で私が最初にその部屋に入った時の印象を思ってこう果たしてた時、とにかく人の足を引っ張るエネルギーが一切ない、ネガティブ下げるものが一つもない、上昇気流しかない、応援しかない。でもこう一つの芯、厳しさみたいなものはある。うん、なんかずっと家でゲームしてるとか時間を無駄に使ってる人は多分一人もいなかったと。うん、まあジリアもそうだよね。で、すごいなって思いましたね。でとにかく上げる、上げるってできる、あなたならできるよっていうことを言う。そして彼女たちがその売り上げたことに対して私そんなにないとか、私なんかっていう人は一人もいない、私も頑張ります、私も目指して、いやーって私もその一人でした、うわーって私こっち側になりたいって最後言ってて、なれますよって海藤さんが言って、確実になれます、早いですっていうのも言ってくる。まずここに全然知らないのに来たってこと自体がすごいです。だからそんなね知らない人が来て迷惑だよとか絶対言わない、その偶然がすごいですって言ってくれる。で私がやたら皆さんに言われたのが、ものすごくオリエンタルな雰囲気を出してると、いや私めっちゃ日本人顔なんだけどなって思ってたんだけど、皆さんに言われたのはものすごいオリエンタルで、なんか日本人じゃないみたいって言われました。まあそれはもしかしたら、まあ、小さい時から海外に住みたいとかっていうのがあったからかなと思ったけど、でもその皆さんに言われたオリエンタルっていうのはちょっとこれから使おうかなと思いました。うん、まあオリエンタル、うんうん、嬉しい、面白い、まあ日本女性っぽいっていう感じでもないし、オリエンタル、うん、まあ私ロマのファッションとかそういう、エジプトとか、まあ、タイとか民族衣装とかもすごく好きだから、なんかそういうオリエンタルっていうのはちょっとそれを意識してこれから生きてみようかなって思いました。でまあその上昇気流しかない、これなんだろうって、私が今まで、体験したことないエネルギーなんです。一切体験したことがないエネルギーで、私はこれを人に伝えたいし、私の周りの大事な人にもこれを知ってほしいなってすっごく思って、これから友達にこの体験とこれを話そうかなっていうのはもう思ってます。こういう人といるといいよ、でこういうふうに考えるといいよっていうのはもう、今からやろうかなって思って今話してるんですけど、そういうお金持ちの人っていうのは、じゃあ誰かの悪口を言ったり誰かの噂話をしたりっていうのはない、一切ない。もちろんねこんな大変なことがあったんだよっていう話はもちろんするかもしれない、だけどそこでとどめられない話で、私は多分これからお友達と会ったらこんなことあってこんなにエネルギーに触れて、こんな風に考えが変わったっていうね、まあ、私はずっとこの10日間何をしてたかっていうと、その金持ち脳をずっとインストールし続けてました。でインストール、ほぼ完了してます。ほぼ完了してるけど、でもこれでじゃあ何か動こうっていう感じでもなくって、このインストールをまだちょっともう少し続けようかなって思ってます。そのお金持ち脳になった時に人脈、周りのエネルギーがどれぐらい変わるかっていうのももっと知りたいし、もっと知りたい、うん、もっとこの世界を知りたいっていうのもあって、 で、その隣にいた配当さんがメザチア出なよって言ってたんですね。で、すごい出たいってその時に思ったんです。で、そのメザチアというのは本当にもう一大起業家ばっかり出てて、女性のね、で、上がるエネルギーしかない、その私この中に入りたいし、この伝える側になりたいっていうのは本当に前から思ってたから。で、まあ私が今できることって言ったら、和太鼓、フルート、ピアノの伴奏者、霊気、タロット、気づきの手帳ワーク、それから最後に最近やり始めたガイド、まあガイドはずっとやってたけど、その人の行きたい夢を叶えるガイド、交渉とかブッキングとか全部コーディネーターね、旅のコーディネーター、それは一つの柱にしたいなって思ってるけど、まあこれ全部やってるけど絞れないよね。まあその絞るべきかどうかっていうのはちょっと絞るべきっていうのは昨日の本で読んだんだけど、まあでも一つ売り出すっていうのはありなのかなって思ってます。うん、それで、まあ、その中で私が、まあ、一番すごくやりたいの、太鼓の演奏、ガイド、それから気づきの手帳、3つ気づきの手帳でいろんな気づきを起こしてほしいっていうのはあるので、体やっぱりね、そう、体はお金に変えられないから、健康だけは変えないから ね。だから私は今お金で買えないものを知ってる、一つで、これからお金を知るね。でさあ、お金っていうのを先知った人はもしかしたら何かの体があれがんになったりとかであるかもしれないじゃん、怪我したりとか。でも私の強みとしてはそれがない、もう上がるしかないじゃんっていう体のことを知ってるから、体と意識のね、使い方っていうのは知ってるから、それのプロ、ね、でやっていってるからさ。で、まあそれをね、やったりします。その配当さんにね、もうすごく、エールをもらって、絶対になれます、もう金持ちのです、香里さん、ね、でまたすごいのがちゃんと返事をくれて、ちゃんと写真を送ってくれたりとか、とにかく丁寧、すごい丁寧に接してくれる、ます。なのでもう私はそのこので配当さんの、何が私好きになったかっていうと、清潔感、もちろん片付けコンサルタントだから清潔感しかない、清潔感、そして片付けで、私片付けも大好き、家ですごいジリアンに教えてもらってやったらエネルギー変わるから、本当に変わるからね、片付けはする。でプラスお金、だからもう好きなこと2つだからね。だからまあそのハイトンさん、まあでしかもまあこれはねちょっと理由はない、恋愛に近いけれども、この彼女に行き着いたっていうのは私はなんか多分縁があるし、まあ、彼女これから海外に移住するっていうのを言ってたので、で私最後にさ、みんながマレーシアにね行っちゃって、でも会えるよねって言ったら、私思わず近いしって言っちゃったんだよね。そしたらみんなが笑って、そうだよねって、ブラジルとポルトガルからしたら近いよね、わははなんて言ってて、まあ私のそんな考え方っていうのも面白いなって自分で思って、で私が、学びたいところを学ぶ、その金持ちの考え方、お金の使い方、お金の払い方ね、で全部私がすっごい学んだことでした。でまあちょっと今まとめに入るんですけど、私今までこの気づきの手帳っていうのをやる中で、まあ私個人に何が起きて、どんな気づきがあったかっていうのをねシェアしてきて、でこれはもうあくまでね、まあ、なんか結構やっぱもちろんね、これを聞いて元気になったらいいなっていうのもあったけど、一番元気になってるのは私だったし、そして、まあ、私の近況を知るためのものだったのかなって、皆さんに近況を知らせるためのものだったのかなっていうのは思ってます。で、まあ、宣言として、今回のね、私今回の多分ポッドキャストってすっごい
エネルギーが乗ってると思うのね。で今までってのエネルギーは聞いてください、こんなこと学びましたっていう私のエネルギーだったから、これ消そうかなと思ったんだけど、でも私が変わったっていう、まあ、証拠として残しとこうかなって思いました。まあ私の周りがどんな人でっていうのもあるし、まあ、私がどんなことを学んできてブラジルで何してきたっていうのも全部残してあるしね、気づいてきたことっていうのは、まあ、399サンキューで終わりにして、今日からは聞いてる人がふわーっていう喜びの、私もこうなりたいっていうエネルギーになるような内容をお送りしたいと思っています。ということで、まあ題名はちょっとわからないけれども、でも何でしょうかな、そのみんなが聞いて上昇する、次元が変わる、ハイトーさんみたいに金持ち脳になる、ね、気づきの手帳副題っていうのをなんか、何しようかな、なんかそれを考える、元気になるガイドでもいいし、夢先案内人でもいいし、次元変更案内人でもいいし、次元上昇案内人、何がいいかな、夢を叶えて次元上昇するとか、なんかそういう副題も考えてみようかなって思ってます。で今日の多分話は間違いなく、聞いてる人のために私話してるし、でその金持ち脳の人たちから受け取ったものっていうのは、まず有料でも無料でも出し惜しみしないっていうことなのね。その惜しむってことが貧乏脳なんだよね。惜しむ、惜しい、だから取っときたい、ここから先は有料ねとか、そういうんじゃなくって、もう出し惜しみなく全部伝えていきたいなって思うし、で一緒にこうどんどんね、次元を変えていこうっていうのも言いたいし、で私がこの自分の、半径の中に、50センチの中にその豊かさ、100万円が来てる、パートナーが来てるっていうのを自分にキャッチできてる、今も来てる、もうビンビンに来てるのをキャッチできてるから、それを何か名前にできたらいいなって、だからまあ次元変更なのかなと思うんだけれども、まあその辺もちょっとゆっくり考えながら変えつついきたいなと思ってます。というわけで、今日から第1話、新しく始めたいと思います。もうハイトー千里さんに大感謝だし、なんか私は彼女にすごくついていきたいっていうのは思うし、学べることは学びたいと思うし、その周りにいた岩山ひろみさんとか松原ひとみさんとかね、もう松原ひとみさんなんて15年ぐらい知ってるし、名前だけは知ってたからさ、なんかそんなこともありつつ、でもなんかこうあの人もあの人もってもちろんやっていいし、いろんな人のやつを受けるのはあるんだけど、なんとなくまあ私の、人技的っていうかあれだけど、まあ、ハイトーさん好きなんで、なんかちょっとこれからハイトーさんの話から学んだことっていうのを、お伝えしたいなと思ってます。というのはきっと私の周りも、ほとんどが貧乏脳の人だと思います。というのは私は金持ち脳の、このエネルギーは今まで50年間会ったことがほとんどないからね、ないと言い切っちゃう。だからその中で、でももしこうやって私がこれから毎日配信してって、みんながそうなって、みんながお金持ちになって周りの人を幸せにできたら最高じゃないって思って、で、幸せな金持ち脳の人は幸せしかないし、人を幸せにする、人を喜ばせる、そう 社会に貢献する、それしかない。
うん。
で、私の前の貧乏能はもちろんたくさんの人を幸せにしてきたけれども、桁が違う。幸せにする人数、還元する人数、喜ばせる人数、そして私が与えられる額、与えられる人数、全部もう桁が違うから。だから、まあ、これからっていうか、まあ、私はほとんど変わっちゃってますけれども、これを明日、今日からお届けしたいなと思ってます。ということで、今日はお友達のお誕生会があるので、これから手料理を作りたいと思います。それではまたねー。